回も始まりました明日の背景美塾のポッドキャスト立法チャンネル第130回。はい、この立法チャンネルは東京原宿にあります背景特化した塾背景美塾のポッドキャスト配信です。お相手のマイナックスです。
マイナックス、
さあ続いて
大腸編担当してます、猪木です
。あ、猪木、続いて
石川です。
どうですか？カラーデジタル。
カラーデジタルだ。そういうのだ。
はい。さあ、うん、ということでですね、まあ、今回はね、まあ、夏に入ってきまして、暑い暑いという感じでね、熱中症対策気をつけないといけないという話ではなく、ね、まあ、熱中症対策をどこ吹く風ですよ。なんかね、まあ、この時期って、なるべくそのエアコンが効いたところにいてくださいとか、うん、水分補給はまめにとってくださいとか、まあ、余計な運動はやめてくださいとか、まあ、言われる時期ですよ、はい、ね、テレビでもそういうこと言うわけじゃないですか。そうですね、ただ、まあ、そんな時期もかかわらず、ね、猪木さんは高尾山へ。
すごいですよ ね, ね。
そうですね、すごいですよね。
高尾山に何しに行かれたんですか？
何しに行ったの、はい、何しに行ったんだろうね。
高尾山レポートしてくださいよ。
あ、そうですか。まあ、高尾山ね、あれですよね、要は大腸編や、まあ、その他の講座を受けた方、まあ、なんか長期の講座を受けた人を対象にですね、うん、はい、一応メールなどさせていただきまして、
直接呼びかけして
行きませんかみたいなことが企画の発端だったのかな。
はい、
まあ、これの人ってそんなにいないよね、やっぱり。
まあ、まあでも、まあ、そこそこの規模で、まあ、登って、まあ、そうです
ね、皆さん行きましたけどね、うん、16日ですかね、
はいはい、
行きましたけどね、いやー大変ですね。
暑かった。
でもね、まあ、暑いは暑いんですよ、当然もう汗だくだくでしたけど、うん、それはそれで、うん、まあ、でも東京のそのなんていうのかな、照り返しとか、
はい、
それに比べたら全然、
あ、うん、なるほどね、
うん、そういう意味では、うん、結構、まあ、人も結構いましたしね、そういう意味では割とそんなにいるんだと思って。
なるほど、うん、やっぱ皆さんこう口々に熱い熱いとか言いながら登る感じなんですか？
熱い熱い、でもだって道中は基本 木とかも、
まあそうですね、
日陰です
か、ね、あ、なるほどね、うん、あ、じゃあ、そうそう、思ったよりも熱さというよりはもう、うん、まあ、汗は出るだろうから、それで、まあ、水を水分を持っていってる感じなんですね。
そうそうそう、水分持って、まあ、何しろ水はもう飲みまくってたけど ね、
まあ、ね、飲みまくった方がいいですよ。
そうですよ、だから割何時10時ぐらい集まったかな、
はい、
10時に集まって、なんかね、しおりにはね、長袖って書いてあったらしいんだけど、
ほう、
あ、長袖なんだって知らないで普通に半袖で行きましたけど。
お、あ、長袖である理由っていうのはやっぱり怪我をするから、
あ、違う違う、日陰、あ、 日に当たって、まあ、焼けちゃうとか、女性が多いからね、
参加するね、
うん、そういうんだよね。
多分虫が刺さり対策的には山登りっていう、まあ、ドラッグ長袖のイメージはありますよね、
うん、まあ、うん、まあ、そうね、うん、そう、まあ、寒さ対策もあるだろうけど、まあ、そういう意味では皆さんちゃんとそれで守ってきてましたけど、うん、いや、一人の方がすごく準備万端でですね、
うん、
虫除けやら、日焼け止めやら、
はいはいはい、
あとなんかこう、なんつうの、冷却し、なんかスプレーみたいなやら、飲み物やらみんな用意していただきます。
大変じゃないですか。
それも飲み物も多分飲み物じゃなくちゃんと凍らしてくれてるということ。
なるほどね。
ね、なんかね、主催者が何もしてなかったんじゃ
ない。
まあまあまあ、そういうところもちょい反省をしつつですね。うん、まあ、場所はまあ一応道をどうしようかっつってロープウェイでとりあえず何度目あれは。
何個目というか中腹ですよね。
上の方まで行けるんですね。
そうそう、行きます行きます。あ、上の方？いや、上の方ではないね、あれは。一応中腹だから、まあ、それなりのところまで、そこからまた歩いていかなきゃいけないけど、それなりにあるからね。
うん、
そこからまあ行くけど、ロープウェイとなんだっけ？
ケーブルカー。
ケーブルカーが2つあるんだよね。うん、どっちがいいのみたいな思ってる。
あ、まあ思い出作り的にはロープウェイの方が良さそうですが、
あ、意外とね、僕高尾山割と行ってたんですけど、
ね、
大体僕らが僕らって言っちゃうとあれなんですけど、うん、よく行くメンバーとの話で、うんうん、上りはロープウェイで行って下りはケーブルカーで来るっていう風な感じの、
うん、
2つ使ったりしますね。
あ、そうね、 いやなんかさ、団体で行くからさ、うん、一人一人待ってんの大変でしょみたいな感じになったから、はい、だって2人組ずつでしょ、あれって
ケーブルロープウェイ、
あ、ロープウェイ、リフトなんですか。あ、なるほどなるほど。そうそうロープだとしたら、まあケーブルカーもありですね。
一人ずつ乗っちゃいますね。
一人ずつ乗っちゃうの？そうなんだ。まあそれでも結局さ、結構長い距離になるじゃんか。
はいはいはい。
何分？12分
うん、結構
確かなんか、ケーブルカーだと6分で、なんかリフトだと12分って書いてあったから、
なるほどね、
12分でこれ6でこうやっていくと結構な時間待つんじゃねえのみたいな、うん、まあじゃあ一緒に行って一緒に出た方が早いよねみたいなで、ケーブルカーしたけどね、はい、その時はね、
ケーブルカーの場合、ケーブルカーがこう往復便でしかないので、うん、まあ、途中で2台あの途中で入れ替わるようなすれ違うような形になってるので、2台でこうローテーションになってるんですけど、その待ち時間も生まれてしまうので、うん、まあ、結果的にはあのリフトの方が早いかもしれない、
うん、
しかもケーブルカー乗るところにあの行くために階段登らないといけないんだったっけかな、あ違う、そっちはリフトか、なんかあの若干高台にあったりはするので、
うん、
少しね、うん、あの、
まあ、どっちがいいのって言われるのもよくわかんないけど、どっちも乗ってないからね。
どっちが
乗ったからね。ケーブルカー？ケーブルカーか。
上りだけ登ったって感じですか。
いや帰りも。
あ、帰りもなんですね。
片っぽはこうリフトの方が楽しいんじゃないですか、なんか。
そういうのよか
ったね。こう恋も生まれるみたいな。
恋は生まれないと思うよ。恋は生まれないかな。中山さんのね、まあ、だから探すしかないよね。
そうですよ。
そういう意味だね。そうそうそう。だから、だから昼飯を俺も持たずに行き、
昼飯を持たずに行きっていうのはどういう腹積もりなんですか。
いや、わかんない。
あっちにあるだろうと、高尾山だろうっつって。
上にあるだろうと。
なるほ
ど。当然思ってたよ。
もう山頂にだってもうなんかガストとかあるんだろうみたいな感じで。
ほとんど俺なんかコンビニに行く言いたいみたい
な。なるほど。
何も思わずね。
ジャージと突っかけみたいな感じで。
サンダルでですか。
サンダルではないけどね。もう少し、ね、まあ、あの、なんだ、もう少しパシまともかもしれない、まあ。
ラフな軽装で。
財布となんとかあれはいけるだろうみたいな感じになるんじゃない。
スマホあればどこでも通じるだろうみたいな。
そうそうそう。まあ、それじゃみんなちゃんとしてたっていう、山の部屋と格好してたって感じだった。
あ、そうなんですか、
うん、あ、学生もいたけどね、学生は普通にあれ、あのジャージで着てたけど、
まあ、要は学生のノリだった。
学生のノリだった
ちょっとハイキミックのジャージ着てきました。
あ、なんか待ち合わせの時に中山さんが来てたよね。
そうなんですか、うん、
暑くてやめたいよね。
まあまあまあ熱中症対策ですよ。
そうですね、そう、まあ、それで待ってもらって行って、10時ぐらいまでについちょうど着いたんですよね。
あの
上にね、
12時ぐらい、2時間ぐらいで着いたってことなんですか。
いや、待ち合わせでちょっとなんか遅れた人もいるから、大体1時間半以内ぐらい
で着
い
たんです
よ。リフトまでロリバーからあの山頂まで多分1時間ちょっとで行けるはずなんです
よ。そうなんですね、うん、
だから大体ちょうど12時ぐらい着いて、
うん、
でどうしようかってなって、みんな弁当するっていうから、弁当なんだ
っつってそりゃそうでしょ。
あ、そう
か、だって要はまあピクニックというか、まあ登山というのか、そんなものですからね。なんとなく弁当が用意され、まあ用意していて食べに行くみたいな感じ。
そうだね、だからそう、下で買えばよかったねと思って。
ああ、上には何もなかった。
あ、
上に
も一応ありますよね。ある、食べ物屋さんはあるんですよ。
ほうほうほう、う
ん、だから結局俺はそっち行ってそばを食べる。
一人でそば食べて。
なるほどね、うん、なんかこう味わいのない
ちょっと高いんだよね、上だとね。
なるほどね。
そうですね、そう、それはしょうがないよね、
うん、まあそれはもうそこでこんなに安いのっていうのを出されたらむしろびっくりしますよ。
そう、ね、早いよ、出るの頼んでから、うん、30秒ぐらいでフレッと出てきたけどそれでその値段から、うん、いいコストだなと。
いやいや、それはもう湯野木さんがお店に入る前からあの子、あの人はそばだよねとか言いながら、じゃあそば早めに茹でとこうみたいな。
ああ、そうかな、まあ多分茹でて あるんでしょうね。
まあまあま
あ、からね、あとはなんか山菜なのかタヌキなのか上に乗っけるのを変えるだけだからね、
うん、
そう、でそれはまあ とりあえず食べる。でも高尾山のそばってちょっと平たいんだよね。
あ、独特なそばですか。
そうそうそう、そのいつもやあの四角いわけじゃなくてちょっと平らの、
きしめんみたいな感じ。
そこまでではないけど、うんうん、あの普通にちょっとだけ平らみたいな、うん、あ、そうなんだと思ってね、知らなかった。
面白いですね。
面白いね、
うん
う
ん、
そう、じゃあそれを食べつつ、あとはみんなでスケッチしつつ、
うん、
2時ぐらいには 上がって帰ってきたけどね、
2時間ぐらいでもうじゃあスケッチ終了って、うん、まあね、
終了にして、それで1時間かけて3時ぐらいに着いて、
うん、猪木さんスケッチしたんですか。
俺もう写真ばかり撮って
た。ちょっとちょっと
すごいいっぱいでしたよ。
あ、これがその高尾さんの写真なんですね。
そうそうそう
そう、スケッチしたのをここで見せられるんだと思ってましたよ。
スケッチしようと思ったんだけど、
はい、
なんかいろいろ考えて、
はあ、
教材が必要だと思って。
はい、まあ、スケッチしても教材にはならないっぽいですからね。
スケッチだとそこであれになっちゃうから、俺、うん、いや教材を、自然物の教材が欲しかったんですよ。俺自然物の担当の講師をしてるもんで、
はいはいはいはい、
よく考えたら自然物らしい自然物ってあんまやってねえなと思って、
うん、
まあ、木と かあれはやるんだけど、うん、山のこうなんていうのかな、参道とかさ、
うん、
そういうのって、まあ、まあそれはインターネットで調べりゃそれはまああるはあるんだけど、うん、
なるほど、まあ、その資料ザクザク取ってい
く、うん、すごいなんかまあ寺もあるけどね、
もう資料の宝庫ですよね。
宝庫ですからね、それもすごい写真撮ってみました、
うん、
よしラッキーと
言っていただければ高尾さんの写真いっぱいあるのに。
まあ自分でね、足で稼いだ資料の方が、まあ
ね、当然そうですよね、
うん、そうそうそうそう、それはまあ、まあそういうふうにね、多分行きましたけど、でまあ最終的には、まあ、下行ってちょっとなんかまたね、みんなでカフェじゃないけど、まあ、蕎麦屋ですけど、普
通にまた蕎麦屋です
か。みんななんかまあお腹足りなかったんだよね。僕は蕎麦立ってったから、割とすぐお腹すくじゃんか。
まあまあ、まあ、
それで下降りて3時ぐらいに、まあ、軽く飯を食おうみたいになっちゃって、
はいはいはい、
で下で
一番いや、まあ、降りきった
ところ、降りきったところ、うん、そうそうそうそう、蕎麦屋さんとかいっぱいあるじゃないですか、うん、カフェとか、
うん、
でそれ行ったら、まあ、なんだ、一番ちょうど正面のところの大きい古めかしいっていうか、なんか昔からありそうなそば屋さんがあるけど、
へ、
うん、そこでみんなでこう大きいから、
はい、
まあ、何人もいるんじゃん、ザ、まあ、座敷のところに行って、うん、そこでね、そばを食べようっつって、俺はさすがにそばは食べなかったよ。
あ、そうなんですか。それとそば食べたら、うん、なんか平べったくないみたいなのが出たらびっくりだな、びっくりだなと思った
けど。ああ、そう、俺見なかったの。平べったくなかったんじゃない、そこのやつ。
じゃあやっぱ高尾さんの名物うんぬん感じで、ただ平べったかっただけなんですか、
ね、そう思うでしょ。でも、はい、帰りに、まあ、お土産屋さんあるんですよ。
ああ、
お土産屋さんでそばが売ってたから、売ってるんだけど、それは平べったかった
な。ああ、じゃあ老舗はなんか俺たちは平べったいみたいな、なんかこう日和らないみたいな
じゃないのかな。いや、ちゃんと聞いてないんだけどね、みんななんかあんまりその辺に関しては何も言ってなかった。
そうなんです
ね。中山さんがそば湯を飲みたいっつってそば湯を言ったら、はい、うん、ただのお茶が出てきて、
うん、
あ、違うわ、なんだっけ、麦茶が出てきちゃって、
うん、
自分で言ったんだけどね、
はいはいはい、
でそばつゆに麦茶を入れて飲んでたけど、
うん、
そば茶か、そば茶だ。
そば茶、そば湯じゃなくてそば茶が出てきた。
そば茶が出てきたからそば湯が飲みたかったんだって。
なるほど。
でそば湯、麺がの麺つゆに残っている麺つゆにそば湯を入れるじゃないですか。
うんうん、はいはい、
もう意気揚々と行って入れに行ったら、そば茶が出てきて、
はい、
麺つゆにそば茶っていうので、すごくああってずっと嘆いてい
た。そば湯がなかったんですか。
あったんだよ。
間違って持ってきちゃったんですか。
多分なんだろう、ポットがあるんですよ、
はいはいはい、
よく見たら、
ええ、
ポットが行ったらたまたまその時なかったって。
あ、
で中山さんそれ分かってなくて、
うん、
そんで蕎麦湯自体も、まあ、みんなが回ってきてくれたもんだから、はい、どれが蕎麦湯か、まあ、蕎麦茶かっていうのはよく分かってないで、うん、こういう樽の大きいやつに蕎麦茶が入ってるわけですよ、う
ん、はいはいはい、
でそれを普通にドボドボドボ
って、それはっていうことはお店の、うん、お店の方には蕎麦茶が、蕎麦湯があったけども、うん、中山さんが蕎麦茶を間違って入れてしまった。
でもその蕎麦茶 そのあれはポットがなかったの、たまたま、うん、その時に、
まあ、勘違いしやすい環境はできて
た、できたんですよ。そうしたら普通に、ああ蕎麦茶が出てきちゃったよって泣いてた。
なるほど。それで蕎麦湯をじゃあもう一回取りに行こうみたいな話はならなかった。
ならないね。
蕎麦茶を入れて、
もういいやってな。蕎麦茶にその 何めんつゆで飲んでたよ。
なるほどね。あの誰もが泣いちゃうやつですよね。お店の人たちも、いや、なんでそれ入れたのよみたいな。
なんで入れちゃったかなと。
なるほどね。もうウィンウィンの逆ですよね。みんなロールをみんなやるみたいな。
ロールロールですね。そうね。それね。それぐらいかな、俺が覚えてるの。
ひどい話だ。
高尾さんがいつも気になるのは、僕行くとびびに、あの駅の目の前にあのトリックアートテル、
うん、あるあれ行こうって言ってたんだけど、うん、もう僕もみんなもみんな疲れ
て、それって営業されてるんですか？
されてたよ。
あ、されてるんだ。
されてる、されてる。行った時はやってて7時までやってるのかな。
そうなんですね。
着いたので、飯食ったなんだかんだ言ってやっぱりこう4時半ぐらいなってて、でこれから5時で終わりだよねみたいになってたら、まあ、うん、後で見たら、まあ、7時までやってたから行けるんだけど、ね、まあやってんだ。でもまあさすがに疲れたよな。ちょっとね、皆さん高年って言ったらあれだけど、俺だけが一番は一人若い子がいるからな。
そんな方のために高尾山の駅のとこに最近天然温泉もありますよね。
天然の、あ、そう、高尾山なんだよ。あのね、本当に20年ぐらい久しぶりに行ったの俺、高尾山に、うん、そしたらなんか全然変わってんだよね。すごい綺麗になってて、で駅出ると天然温泉が出てあるんで、そこ行くと、みんなでそこ行きたいねって。
それはあのスパがあるってことですか？
スパなの、あれは。わかんない。
まあスパみたいな感じ。
行ったことはないけど、中に普通にあの駅を出るとすぐそこにね、温泉湯っていうのが出てて、すぐ行けるようになってるけど、
割と何年前、あの本当3、4年くらい前なのかな、出来上がったの。
あ、そうなんだ。そうなんだね。ほとんど高尾山、ほんと久しぶりに行ったもんね。あんな変わってんだと思って、なんか俺が覚えてる道でもねえし、もっとガクガクだったような気がするんだけどね。
綺麗に妄想したんですよ、猪木さんのために。
そういうことのためにね、ありがとうございますよ。
それは山頂のお蕎麦屋さんも、来るわよ来るわよって感じになってますよ。
あ、すぐ出せる
ようにして、ね、
出せるようにしてくれたのかな。じゃあそれならまあ感謝しなきゃな。いや、まあでも暑かったんで、上の方はまあ日差しが結構強かったんだけど、まあ途中はそんなにでもないし、まあ割と湿度もそこまでひどくないから、うん、やっぱ地元に帰ってきた時の方がひどかったよ、やっぱり湿度は。
東京に帰ってきた時の方が、
駅に着いたというか、まあ電車で降りた途端にもう蒸し暑いわけじゃない、当然のことだから、うん、その上湿度が高いもんだから、もう汗がダーダー出る状況になるから、高尾山で、まあ、出てたけどそこまでではなかったね。
そうなんですね。へえ、高尾山とこの平地だけで全然違うもんなんですね。
全然違うよね。照り返しがないだけでも違うんじゃない、やっぱ。
なるほどね。
それは。そう。あと何？あとは紫、違う、なんかアイスクリームとかあったな。なんかあるよね。
いろいろ。紫アイスクリーム。
紫アイスクリームじゃなかった。ぶどうか。
なんでそんなブドウから入らずビジュアルから入ったんですか？
いや、なんか酢が入ってるんだよね。ブドウ酢みたいな。あ、
はあ、
ちょっと酸っぱいみたいな感じ。面白いね。食べたね、それね。
食べたんですね。
うん、食べたね。なんかあの上にアイスクリームと売ってるじゃないですか。
当然
上山頂
にね、お蕎麦と一緒に。
そうそう、かき氷とかも売ってるんですけど、ちょっと僕は見てなかったんだけど、聞いた話だと下山頂じゃない、中腹だと350円のアイスでかき氷を売ってたけど、上行くと500円50円ぐらい
まあまあまあ、まあ、
なってるわけです
よ。氷を持っていくんだってそこまで大変ですから。
大変だからね。
まあそこで作ってるんだろうけど。
言わない、ね、アイスクリームも200円なのか200円になってるわけじゃないですか。
水道を上げるったって大変なわけですからね。圧力で、
ね、持ってこないといけないからね。そうだいぶ完備されてそうだけどね、高尾さん
に。高尾さんに割と道路が普通にあってね、なんか途中まであの普通に車で上がれるようになっていたりするんですよ。
車が置いてあったもん、普通に。その山頂のところ
に。いや、その車も持ってくるの大変なんですよ。うん、なんかもう人力でこう火こらえながらうわーって上げていくんです
よ。そうだったら途中で降りようよね。そんなもうだいぶね、まあ、高尾山そんな高いわけじゃないから、うん、普通に車で行けるんでしょうし、観光地としてもだいぶねよくできてるんだろうけど、
なるほどね、
うん、もう少しなんかあってもいいような気がしたけど、そうね、うん、あともうちょっと気になるのは、山頂まで行っても高尾山よりも高い山があるわけじゃないですか。
そうなんですか。
結果的に言うと周りに、
はあ
ね、
高尾山って周りに一番高い山じゃないんですか。
まあ高い山じゃないんじゃないの。
まあ、高い山というよりも割と近い高さのものがあのちょこちょことある
っていう、うん、そうそう、バランスよくね。
なるほどね。
高尾山って山がまあ一番あれなんでしょうけども、うん、 まあ、お寺とかあるし、はいはいはい、まあ、その他に山も当然あるわけじゃないですか、うん、で僕の中ではなんかこういう見下ろせるみたいな勝手なのイメージが
あって、まあ、高尾山にいたらもう
山頂からね、も
う山頂からわーっと東京中見晴らせて、
そうなんですよ、
低い山々を見て
見えるんじゃないかみたいな、はい、思うじゃないですか、うん、いや山頂行くとふわーって木々というか草がぶわーって周りが生えてて木も普通に生えてて山もちょうどいい具合だから、うんうん、広がってないわけ、
はあ、東京は見えるんですか？
東京は見えないです。
見えないです。
山頂からだと東京見えないんですよ、
ね、いやそうなの。
山頂から見るのが静岡側の方になって、
そうそう、
富士山側になっちゃってる。
そう、ただの、ね、山のねこう景色がこう普通に見えるだけなんです。
あ、なるほど、うん、あ、じゃあどっちかっていうと富士山を間近でがっつり見れるポイントなのね、
うん、そうそう、だけど夏だと効果が薄まってないけど、まあふわーってなってんじゃん。この時期夏ってさ、はい、ちょっとくすんでんじゃん、東京あたりっていうか、
まあまあまあくすみますわね。
くすんでんだよ
富士山。くすむ、もう見えない、
見えない。あ、夏は見えない。でも冬の方が見える。
あ、まあそうでしょうけども、うん、そう、だって高尾山まで行くとそこそこ富士山も近くなってるはずだから。
近いですよ。
それでも見えないもんなんですか？
いや、もう山の周りに霧がかってるというか、くすみがかっているから、もう全然何も見えないんです
よ。ね、一回だけ見える時期に行ったことありますけど、うん、割とこんなもんですよ。
ちっちゃいもんだ。
こんなもんって言われても、まあ、わかんない。伝わってないと思うけど、ちっちゃいね。
そう
そ
う。
一応だからその山頂のところにさ、何が見えるみたいな掲示板じゃないか、
はいはいはいはい、
北海道、あ、まあ、さ、
北海道
見える。富士山がね、あっちに見える。書いてあるわけ。ああ、そっか、見えないな。
なるほどね。あ、東京がてっきり僕は見晴らせるんだと思ってました。
だから途中の三島のところで見晴らせるところはちょっとありました。
そうなんですね。うん、
中腹の方が一応東京側の方に行ってるので、うん、なんか立川あたりだなとか、そこら辺だなっていうのはなんとなく見えるような。
見えるところはあの
新宿が見えるなっていう場所はあるんです
よ。そう
そうそうそうそう。そこ見えましたけどね。結構その木々の間からこうさ見えるからさ、すごく広くこう見えるわけでもないから、まあまあまあ。そんなもんだよねって思いながらも、
うんうん、そうなんですね、うん、だからこの猪木さんのこのテンションなんですよ。
いや、まあなんていうのかな、そうね、なんかこうすごく心に刺さったかっていう
か。高尾さんに謝ってくださいね。
いや、僕割と何でしょうね、あの、まあ、毎年じゃなくなってはいますけども、
まあね、石川さん高尾さん新法をやってるからね、
2年に1回くらいは僕は参加して、あの行ったりはしてましたけど、まあ、まあ、高尾山に登ることをメインというよりも高尾山の中腹にあるビアガーデン目的に出るん
で、ああやっぱね、そうですよね、あそこそれ最後寄ればよかったと思いながらね、普通に帰っちゃいましたけど、うん、ビアガーデン行ってたら大変なことになっちゃうから
、ね、山の中で鍋も食えるし、わたあめも作れるしとか、なんかいろいろ
楽しいですよね。やっぱ、うん、いいなと思ったけど、3000いくらだったのかな、
ちょっとお高いです
よ ね、
高いよね。昔なんか値上げされてる感じでしたけど、
ね、あ、そうなんだ、なんかもう食い物しか考えられなくなっちゃうじゃん、そしたらね。高尾さん違う、なんかね、多分自分は手に、駅もなんか変わってるし、行く途中もなんかいっぱいお土産さんもいっぱいっていうほどじゃないけど変わってるし、なんかちょっとずつその時は少しあっって思ってるじゃないですか、うん、でまあケーブルカーでおっってなるじゃないですか、はい、で山道登るじゃないですか、はい、おいおいこれ山だろと、
うん、
上行くじゃないですか、いや普通に人がブワーっていて平らなところに、まあ人がいっぱいいるわけです、なんか僕が思ってたイメージと違うなっていうのがだいぶあるん
です。僕の中で山、あの、まあ、ちょっと高尾山に一番最初に登った時に思った印象としては、高尾山の山頂って結構舗装されちゃってるので、うん、山頂感がないなっていう感じの、うん、観光地に来たらっていうふうな感じにちょっと一瞬になる感じ、
うん、
そう
な
んだ、そうそうそう、だから、うん、なんでしょうね。
あの猪木さんが20年前に見た高尾山は違う高尾山だった。
いや、まあ、多分その時もちっちゃいから、
うん、
まあすごい道もすごく、
あ、ちょっと待ってください、あの20年前ですよ、ちっちゃいはずがないじゃないですか、猪木さんが
20年前のちっちゃい、20歳か
ちっちゃいぐらいもう どでかまんですよ、
下手するとでも相当まで20代に行ったのかな、
30年ぐらい
前なのかな、
30年となると結構な、
だって俺本当記憶ないもんだって。30年ぐらい前か、
じゃあ30年ぐらい前に行った時の記憶と今の記憶が違うのは、多分周りの山々が少し高くなっていったんですよ。
あ、なんかね、
だからあの山が成長しちゃったから、高尾山から見た時の風景が変わっちゃってるのか
もしれない、変わってんのかな、
もしくは舗装するときに山の山頂をギャーッと削っていって30メートルぐらいこうガツンともうなんか削ってるのかなくなってるかもしれないです
よ。まあ、まあそのくらいの時代っていうか、まあ、
その時の感動したかって別の話なんだけどね
30年で結構あのその塵というか空気中の塵は変わったんだと思うんですよ ね、 あ そ、 ね、まあ、その頃は富士山しっかり見えてたかもしれない、
富士山が見えたような気がするけどね、分かんないんで覚えてないんだけど、まあそのあれじゃん、あの東京だったから、まあ、大体あの高尾山の遠足ですよ、
うんうんうん、
それで行った記憶だとは思うんですけど、
そうですね、う
ん、そう、それだと思うんですが、そうするともう10、30年ぐらい前ですよね。
まあまあ、まあ、小さい頃に登った山とやっぱ大人になってから登る山の感覚は違うはずですよ。
そうですよね、うん、記憶が違うのと、まあ、まあまあ思った以上なものをテンションで持ってっちゃダメだなっていう感じ。
そんなに期待してたんですか。
なんか期待してて、ね、なんかね。
あ、だまあ確かにね、あの富士山に、うん、まあ、山頂に登ると人生が変わるとか言うじゃないですか。ね、あの感覚が高尾山にも。
だいぶ贅沢な話だけどね、それは。うん、そこはそこまでではないにしても、何かあるだろうと。
まあ、
なんかあったんだと思うよ。僕は見つけられなかったのかもしれない。
うん、そうですね、うん、こう草花にこう草花の息吹に耳を傾けたかと、
うん、あ、そうね、
写真曲がり撮っていたんじゃないかと、
ね、草木とか見てね、ああこういうのもあるんだ、まあ一応そう要所要所でまあそのいいポイントもありますよね、うん、それはまあね、でもなんかこうおうそうかと、疲れるのを吹っ飛ばすものではないかな、
まあ、ちょっと今少しあの高尾さんディスリーやってるちょっと高尾さんの良かったところをこうもうちょっと
ね、あの多分これ一緒にいた人でこれ聞いてる人は本当申し訳ないんだけど
そうですよね、一緒にいてわあ私面白かったってなってる人もうゆるくさんに次話しにくいですよこれ
いやけどまあ僕はあの高尾山あのまあそういうふうな形、うん、あの2年に1回くらいは行って、うん、何年前から行ってんだっけかな、2007年くらいから行ってるんで、うん、結構
5回6回ぐらい
行ってますよ、
うん、いやそうだね、なんかどうなんでしょうね、何かあったら面白いのかな
何が
俺の中でなんかエレクトリパレタレードあたりがこう
わー下品なんすかそんなもうでも裏付けいいじゃないですか電飾が欲しいんですか、ね、なんかタコさんに
違う、そういうことじゃなくてそれだけのなんか夜景とか何かあるじゃないですか、自然の良さみたいな、
あけど、まあ、そこは中腹あの夜間に行けば中腹あたりで、まあ、ちょっと夜景
がある
あ一応見えるんだと思います、
なるほどね、
そういうことね分かんない、
自然の中にある人工物に期待してるわけですね
あそうかもしれないね、あ分かった、そうかもしれない、
あそうなんですか
多分俺自然物じゃないんだなって、
自然の中にある人工物があまりにもそのつまんねえ人工物だとなんでこれがっかりってなっちゃう
んです、多分マチュピチュみたいな感じでさ、なんか過去のね遺産がここに人工物がある
の
ちょっと
すごい高いものを望んできた
人工物のレベルが違いますよ
なんか多分そんな気が
する遺跡を求めてきたよ
世界遺産ですかそれを、
ね、そうですそうです高尾山にすごい、まあ、お寺とかはあるよ全然、まあ、あるよ全然ね、は
い、高尾山も今の状態が何千年後まで保存できたら世界遺産になるかもしれないけど、
そういうことかもしれない、
そうそうそう、
でもなんか高尾山でさ、あの高尾山のちょうどお寺さんとかあるんだけどさ、はい、ちょっとお金がめついのか
じゃあちゃちゃもう、高尾山に関するイメージはもう僕はお金がなんかこうかかるっていうのとなんか適当な人工物があるっていうのと富士山見えないし東京も見えないしみたいな、あ僕はもう一生高尾山に行かないような気がしてきました
よ、子供で行ってみたらちょっと違うんじゃない
か、いや
まだ僕はこうなんかそういうことがあったら行ってみてなんか気分が変わるかもしれないなってい
や、どうでしょうねいやもう僕は高尾山に行くぐらいだったらね、まあどうだろうな、なんか原宿でなんか知らないお店でも入ろうかなって感じですまあそんなわけで、今週の一方チャンネルここでおしまいということなんですねはい、では、お相手はマレックスと
吉と
石川の3人で送らせていただきました、
またね。